はい、じゃあ後半いきますね。前半でやったことをもう一回だけ確認しておきます。光の速さは誰から見ても同じ。走っている人が見ても、止まっている人が見ても、秒速30万キロ。これが光速不変ですね。普通は速さって足し算しますよね。時速100キロの列車から前にボールを投げれば、外から見れば速くなる。でも光だけは、それが成り立たない。列車から出しても、同じ光速のまま。今日やることは、全部この1個の事実から出てきます。ここが出発点。はい。で、まず1つ目。同時という言葉の話です。アインシュタインが考えた有名な例で、列車と雷の話をします。板書しますね。こういう長い列車が右に向かって走っている。で、列車の前と後ろ、ちょうど両端に雷が落ちる。地上に人が一人立っていて、この人はちょうど列車の真ん中の真横にいる。この人には、前の雷と後ろの雷が同時に見えた。いいですか？前の雷からの光と、後ろの雷からの光が同じ距離を進んで、同じ瞬間に届いた。だから地上の人にとっては、二つの雷は同時です。じゃあ、列車の真ん中に座っている人には、どう見えるか。この人は列車と一緒に右に動いてますよね。だから前から来る光には自分から近づいていく。後ろから来る光からは遠ざかっていく。光の速さはさっき言ったようにどっちも同じです。速さが同じで進む距離が違うんだから前の雷の光の方が先に届く。つまり列車の人には前の雷が先に落ちて、後ろの雷が後に落ちたように見える。同時じゃない。
それって、見え方がずれてるだけで、本当は同時ってことじゃないんですか？
そこですね。そう思いたくなるんですけど、そうじゃない、本当はっていう特別な立場がないんです。地上の人が正しくて、列車の人が錯覚してるという根拠がどこにもない。列車の人から見れば、動いているのは地上の方ですから。だから、同時っていうのは、絶対的なものじゃなくて、誰が見るかで変わる。これを、同時の相対性、と言います。ここ、試験に出します。同時っていう言葉が、立場によって変わる。この一文を覚えておいてください。はい。で、同時がずれるということは、時間の計り方もずれる。ということになります。これが二つ目。時間の遅れ、です。また思考実験なんですけど、光時計っていうのを考えます。板書します。上と下に鏡があって、その間を光が行ったり来たりしている。一往復で、ちっと一秒、みたいな時計だと思ってください。この時計を宇宙船に乗せて、すごい速さで飛ばす。で、それを地上から見ている。宇宙船の中の人にとっては光はまっすぐ上下してるだけ。でも地上から見ると時計が横に動いてるので光は斜めに進むように見える。斜めに進むってことはまっすぐ上下するより長い距離を進んでますよね。で、ここで光速不変が効いてくる。光の速さは同じ。同じ速さで長い距離を進むんだから、一往復に余計に時間がかかる。つまり、地上から見ると宇宙船の時計はゆっくり進んでいるように見える。これが時間の遅れです。どのくらい遅れるかは式で書けます。ローレンツ因子っていう数でギリシャ文字のガンマで書きます。読みますね。ガンマは1割るルート1マイナスV の2乗割る C の2乗。1マイナス V の2乗割る C の2乗。これ全体がルートの中ね。ルートの中に1マイナス V の2乗割る C の2乗が丸ごと入ってます。V が宇宙船の速さで C が光の速さ。で、地上の時間は、ガンマ×宇宙船の中の時間。使う式はこの2つだけです。導出はしません。数字を入れてみましょう。宇宙船が高速の 80% で飛んでいるとします。V÷C が 0.8 ですね。0.8 の2乗は 0.64。1から引いて 0.36。ルートを取って 0.6。ガンマは 1÷0.6 で、だいたい 1.67。なので、宇宙船の中で1年経つと、地上では時間が 0.8 倍。あ、違う、逆ですね。ガンマは 1.67 なので、伸びる方。1.67 年。1年と 0.67 年。0.67 年は約8ヶ月なので、宇宙船の1年は地上の1年8ヶ月です。
先生、その式、試験で導出させたりしますか？
しません。一般教養なので、導出は出さない。意味を聞きます。ガンマが1より大きいってどういうことか、とか。はい。で、こんな話、宇宙船なんて乗らないし関係ない、と思うでしょう。ところが、皆さん毎日使ってます。GPS です。GPS の衛星は、秒速4キロくらいで動いてます。高速よりずっと遅いんだけど、衛星の時計はものすごく精密なので、ズレが見える。今日やった特殊相対論の効果だと、衛星の時計は遅れる方向。それとは別に、一般相対論っていう、重力の効果で進む方向のズレもある。合わせると、一日に数十マイクロ秒、地上とズレる。マイクロ秒は、100万分の1秒ね。たったそれだけ、と思うでしょ？でも光は1マイクロ秒で300メートル進む。GPS は時間の差で距離を測ってるので、放っておくと、位置の誤差が1日で10キロ以上になります。だから、衛星の時計は最初から相対論の分だけ補正して動かしてある。アインシュタインの理論がなかったら、カーナビが使い物にならない。そういえば昨日、駅で乗り換えのアプリを見てたら、なぜか現在地が隣の駅になってて、しばらく反対方向のホームで待ってたんですよ。あれは相対論じゃなくて、多分地下だから電波が、いや、これは関係ないですね。すみません、戻ります。はい、まとめると。高速が誰から見ても同じ。だから同時がずれる。だから時間の進み方が変わる。この3段です。で、それが実際に GPS で聞いている。
質問いいですか？
はい、どうぞ。
地上から見ると、宇宙船の時計が遅れるって話でしたけど、宇宙船から見たら、動いてるのは地上の方ですよね。だったら宇宙船からは地上の時計が遅れて見えるはずで、お互いに相手が遅れてるって矛盾してませんか？
いい質問。それ、まさに次回のテーマなんですよ。お互いに相手が遅れて見える、これ自体は矛盾じゃないんです。ただ、じゃあ宇宙船が帰ってきて、二人が並んだらどうなるのか。これが有名な双子のパラドックスです。今日はこれ以上やりません。次回、丸々一回使ってやります。はい、じゃあ時間なので、事務連絡いきます。三つあります。一つ目、レポート。今日やった時間の遅れが、実生活で聞いている例を一つ選んで、A4 1枚で書いてください。GPS でもいいです。
手書きですか？それとも？
PDF で出してください。手書きは受け取りません。締め切りは次回の講義の開始時。始まる前に出しておいてください。二つ目、予習。さっきの双子のパラドックス、教科書の第4章に載ってます。次回までに読んできてください。読んでないと、ついてこれないよ。三つ目、中間試験。11月の第2週にやります。範囲は第1回から第7回まで。つまり、次回までが範囲です。さっきも言いましたが、導出は出しません。意味を問います。同時の相対性ってどういうことか、自分の言葉で書けるように。
教科書の持ち込みはできますか？
持ち込みはまだ決めてないです。次回までに決めて言います。はい、じゃあ今日はここまで。お疲れ様でした。